ご理解第60節おかげは受け得受けがち。先生がまずおかげを受けてみせねばならん。まずは徳を受けることが先決で、徳を受けた者には勝てません。受け得のおかげをいただくために、神様をむしるようなことをせず、信者をむしるようなことをせず、自分自身をむしる気で信心していけば徳が受けられる。おかげは押しあり、修行は受けん。魚釣る人、見ている人。天地は限りなく与えようとなさる。受ける方に姿勢がいる。見ているだけでは受けられぬ。見ているだけでは受けられぬ。と師匠、大坪宗一郎氏はおっしゃっておられます。これは見ているだけでは受けられぬ。また、聞いているだけでは受けられぬ。読んでいるだけでは受けられぬ。分かっただけでは受けられぬ。というようにもいただけれると思いますね。行じてみて初めて、守ってみて初めて受けられる。その、いかに教えを学んだ、勉強した、と言っても、それが本当に分かっているのか、身についているのか。なるほど、腹を立てないことだな、と分からされた。と、分からされたと言いながら、腹を立てないことです、と、ことですね、と言いながら、すぐさま腹を立てている、というようなことがありますね。そしてまたその腹を立てている自分に、気づいてすらいないということもあるものですね。師匠が黙って収めると教えてくださる。愛楽理念の一番具体的な身近に取り組めるものが黙って収めるということでしょうね。しかしその黙って収めると分かっておりながら、知っておりながら、なかなか実際黙って収めてはいない。その黙って収めていない自分にすら気づいていない。腹を立ててはならぬと教えられるけれども、その腹を立てている自分にすら気づいておらぬ。ということがよくあるものですね。見ること、見ること、自分を見ること。とある先生は教えてくださいますが、その、なかなか自分が見えていない。自分の不行状というものがなかなか見えていないということがよくあるものですね。その今日は4月1日で師匠大坪宗一郎氏の生誕日になります。その師匠が果たして私どもに何を教えてくださったのだろうか。教えようとされたことはいろいろありましょう。いわゆる愛楽理念と言われるものに、言葉で言えばそうなるのでしょうけれども、神様が師匠を通して氏子である私どもに伝えようとなさったもの、それは何だろうかと思いますけれども、今朝思わせていただきますのは、師匠の生きられ方、師匠が大切にされたもの、それは何か。師匠が一番大切にされたものはやはり神様だと思いますね。この道で言えばそれこそ天地金の神様。ある時師匠は、姓は天地、生命の姓ですね。名は金の神といただいておられます。天地、金の神というわけですね。その神様を大切にされた。どこまでも大切にしていかれた。それが師匠ではなかろうかと思います。そしてその神様を大切にして、そこから生まれてくる世界。 生みなされる世界というのでしょうか。それは天地とのいわば神様との交流の世界ですね。師匠のお言葉からご理解であったり研修の時のお話などからいかに師匠が神様と触れ合っておられたか、どういうふうにして神様と触れ合っておられた、いわば交流しておられ、神様のお心をどのように、感じておられたか、悟っておられたか、いろいろ表現はあるのでしょうけれども、どういうふうに神様のお心に触れておられたか、よくある先生ですか、これは類まれなる交流の世界と表現しておられましたけれども、その師匠と天地金の神様との交流の世界を私どもに垣間見せてくださったというのが師匠の一つの存在意義の一つではなかろうかと思いますね。その師匠が神様とどういうふうに接しておられたか、どういうふうに感じておられたか、神様が師匠に対してどういうお働きを表された、また語りかけておられたのか、そういう神様と師匠との関わり合いの関わりのあり方、交流のあり方を師匠のご理解であったり、あるいは師匠のそれこそ一挙手一投足というのでしょうかね、師匠の日常生活のあられ方を通して神様と師匠との関わり合いの、何と言いましょうかね、関わり あわれ方というのでしょうか、交流のありようというのでしょうか、そういうものを垣間見せてくださったと思いますね。徳者と言われますが、ある方が、師匠はそれこそ大坪宗一郎氏は徳者というものではない、いやもうその徳そのものだ、ご神徳そのものが大坪宗一郎氏だと表現された先生がおられますけれども、そのご神徳を受けたらこうなるのだ、神徳者というものは各あるものだといったような、その見本というのでしょうか、手本というのでしょうか、それを目の当たりにさせてくださった、なるほどご神徳をいただくようにと教えてくださいますけれども、ではご神徳をいただいたらどうなるのだろうか、ご神徳をいただいた人のありさまというのはどういうものだろうか、なかなかわかりません。その実際ご神徳をいただいたという人が身の回りにそうざらにあるものではないからですね。やはりご神徳をいただくということは本当の、軽い意味で何々のどの方はご神徳をいただかれたと、いわば軽い意味というのでしょうかね、緩い意味でそう表現されることがありますけれども、それは本当のご神徳をいただかれているとは思えませんね。本当にご神徳をいただかれたということはやはり師匠ぐらいなものではなかろうかと思いますね。その本当のいわば誠のご神徳をいただかれた方がどうあられるのかといったようなものを、それこそ身をもってお示しくださった、私どもの目の前に身をもって示してくださった、その方がやはり師匠だと思うのですけれども、その師匠が一番大切にされたものは何か、それはやっぱり神様だと思いますね。一にも神様、二にも神様、三にも四にも五にも神様と、神様一路であられた、 これがまた一途ということがあります。何々一途と、あなた一途と、一途ではいけないというようなことがありましたね。一路でなければならないと、まあ、大変微妙でよく説明がわかるようなわからないようなところですけれども、まあ、信心が進まなければわからないというところでしょうけれども、神様を大切にされた、そしてその神様を大切にする、そこにまた神様からも大切にされたお方であられたということですね。私どもが、師匠が成り行きを大切にと教えてくださいますから、成り行きを大切にしようといたします。しかし根本的に師匠と私どもとの、まあ、違いは、私どもは成り行きを大切にすると自分の身に都合の良いことが起こってくる、まあ自分にとって利益がある、益がある、だから成り行きを大切にしようとする人が大部分ではないでしょうかね。師匠の場合は神様を大切にする、その神様を大切にするというところの、その神様のお働きである成り行きを大切にする、どこまでも成り行きを大切にするということは、神様を大切にするということの一線上にあるわけですね。そこが私どもとの、まあ根本的な違いではないでしょうかね。大概の人が成り行きを大切にするのは、自分にとって益になるから、自分にとって成り行きを大切にした方が得だから大切にするという頂き方でしょうね。神様を大切にするという立場に立っての成り行きを大切にするということになってこなければ、ご神徳を受けるなどということはできませんね。その自分中心の生き方から神様中心の生き方に変わる、自分中心の成り行きのいただき方から神様中心の成り行きのいただき方へ変わる、そういうものを、その自分中心ではない神様中心の生き方、神様を一番大切にする生き方、それを身をもって示してくださったのが師匠大坪宗一郎氏ではなかろうかと思うのですね。ですから私どもまた神様を大切にする生き方、それこそ志願成就、私の願いが成就することを願う信心から、心願成就、神様の願いが成就することを願う信心へと成長していかねばならない。私どもの心の底にあるものが、私が助かりさえすれば、私が良ければという世界から、人が助かりさえすればという世界へ、それこそこれはまさに神様の願いを願いとしての願いということになりましょうし、天の心ということでもありましょう。神様を大切にするという信心、どこまでもとことん神様を大切にする、神様中心の生き方を示してくださったのが師匠だと、それがまた師匠の誕生の、まあ何と言いましょうかね、ゆえんでもあろうかと思いますね。だからこそあのような体得であったり、おかげであったり、夢にも思わないようなおかげも受けられるということにもつながってくるのだと思いますね。師匠の生きられ方は徹頭徹尾、神様を大切にされたお方であられたということですね。どうでも私どもも勘習わせていただかねばならないところだと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。 ありがとうございます。